皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月6日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は腰を抜かすリーダーたちです。本当にですね、なんか最近腰を抜かすリーダーたちが多くてですね、本当びっくりしますね。こう無言でこうなんて言うんですかね、こううずくまっちゃうというんでしょうかね。でなんかこうすごく元気のレベルが落ちていて、話しかけてもなんかすごくブスッとしてるし、でもっとなんかいろいろ議論で問い詰めると怒り出すというのはですね、最近そういう人がすごく増えたような感じがしますね。で何を考えてるのかというと、実は何も考えていなくて、そのどうしたらいいのかもわかんないけども、そのそもそも何が起きてるのかもよくわかんなくて、なんかこう心ここにあらずで、なんかこう浮遊しているのかな、気持ちがこう宙に漂ってるっていうのか、なんかそんなリーダーがすごく増えたような感じがするんですよね。でやっぱりこの腰を抜かすっていうのはですね、やっぱり今までとだいぶ違うことがそこで起きているというわけで、ですから最初こう誰でも倒幕するっていうことはあると思うんですね。しかしその倒幕するというのは一つ大きな変化が訪れているってことなんだから、この変化を受け止めて次にこうどうするっていうところをこう行動するのがやっぱりリーダーなんですね。ですからその、まあ腰を抜かすわけにいかなくて、まあびっくりはしてもですね、その後なんか的確に行動できないとリーダーとしての役割を果たせないということなんですね。ですから本当に今こう見てるとですね、政治でも経済でももちろん役所もそうですけども、このここから先がなんかよくわからないねと。ここで例えばもう財政資金がなくなったらもう一つもすることがないねとか、あるいはもう戦争になっちゃったらもうこれ全部終わりだねとかですね。なんか本当にこの後がないなと思ってるような人たちがすごく多いような感じがしますね。しかしそれでも全てのリーダーが腰抜かしてるってわけではもちろんなくて、ますます元気になってるリーダーも当然いるわけですね。様々な民衆運動をやってる人たちもそうだし、あるいはなんか本当の御用達の仕事、お役立ちの仕事をしている人たちはむしろ今元気ですよね。こういう時こそ自分たちのその努力のしがいがある場所だと、まあ、こういうとこ頑張らなきゃいかんということで、むしろ今こういう時だからこそ元気になっているリーダーもそれはいますね。だからそうするとやっぱりそのなんで腰を抜かしちゃったのかって話になってくるわけで、まあ一言で言ったら不勉強だということだと思うんですよね。なんかそのリーダーのクオリティって話があるわけですけども、まあ今の時代はその、特別にですね、秀でた素質のある人だけを選んでリーダーにするっていうわけではなくて、まあどんな人でもちゃんと教育してリーダーとして養成することができるよと、まあそういう時代なんですね。じゃあなんでこうやって腰を抜かすリーダーが出てくるかっていうと、まあそれは明らかに教育不十分だということですね。特にそのリーダーシップというのは、まあその全体の方法論がまずあって、まあその中で未来を作るというところがすごく重視されているわけですね。今日そのリーダーシップの中で、その日々の効率を上げることとかですね、あるいは売上を一時的に上げることっていうのはですね、まあ従来からいろんな方法があるわけですけども、それはともするとですね、腰を抜かすリーダーを生みやすいんですよね。効率の重視と効率の向上とか売上の向上っていうのはですね、あれ非常にその、局所的な秩序というんでしょうかね。その時、その場での秩序の中でどう行動すればいいかということで決まっていることが多いわけですよ。例えばですね、幹事、役所相手の仕事で売上上げる方法と、飛び込み営業で売上上げる方法は根本的に違うじゃないですか。だからその、やっぱりその、幹事、役所の営業で売り上げ上げてるだから人たちがいきなり今度はですね、飛び込み営業で売り上げ上げてみろったって、これは簡単にうまくいかないですよね。ある種腰が抜ける世界がありますね。それからやっぱり非常に低い金利で運営されてる世界で物事を考えて、そして行動してきた人が、いきなり高金利の世界に飛び込まされたら、金利を払う、そのお金にコストがあるっていうことをほとんど考えずに仕事をしてたわけですから、これ全く腰が抜けてくるわけですよね。ことごとさように、その、普通は、非常に局所的な世界で、このなんか物事をうまくやろうと思ってやってるリーダーっていうのは、ほんのちょっと環境が変わっただけで、 腰を抜かしてしまうってことがよくあるんですね。で、その、やっぱりその、なんでじゃあ変化を、未来を作るリーダーってのは強いのかっていうと、腰を抜かされていいのかっていうと、ある意味でそういうことをですね、ある程度想定しながら、未来をこれ行動して、未来を作っていくっていう部分があるからなんですね。一つのやり方に固まってしまうっていうことはすごく大きな問題で、その、実際に仕事をしている現場でもですね、その時代が行き詰まる時とか物事が変わる時ってのは必ず職場の現場に変化が現れるんですね。例えば役所の営業とかそれやっててもですね、役所の様子が最近変だよと、それからなんか最近予算が減らされてるよと、役所も人員削減だよと、それからその業界の状況はこんなにおかしく変わってきたよと、役所の仕事が仮になくなるとしても、役所の仕事がなくなる前には実に多くの変化がその職場にも、それから客先にも、それから仕事の現場にも、あるいは他のところにもたくさん現れているはずなんですね。したがってその現場で起きていること、現場で普段働いている人たちがごくごく素朴にですね、今こんな状況だよ、あんな状況だよ、これでいいのかな、悪いのかなっていうことをですね、まあごくごく自然に話し合いながら、そして試行錯誤しながら生きていけば、普通はこういう変化というのは耐えられるんですよ。だってもうとっくの昔にわかるもん、これ変だっておかしいってことがですね、巨大な変化であればそれこそ20年ぐらい前からわかるわけですよ。これはどうも変だぞと、おかしいぞと。で、それわかればですね、まあ5年も10年も20年もあればですね、いかようにも変えられるわけで、で、変えてる企業はたくさんあるわけですよ。繊維産業でも鉄鋼産業でもですね、すごく歴史の長い産業ありますよね。ああいうところっていうのは何度も何度も不況をくぐり抜けてきていて、不況をくぐり抜けるたびに元気になっている会社あるじゃないですか。やっぱりその変化をですね、その受けて自分たちでどうするかということを積極的に考えて行動してるからなんですね。この変化というのも確かにその新聞を読んだり、まあ、いろんなインターネットで情報を売るという部分も重要なその変化ではありますけども、もっと確実な変化というのは自分たちの身の回りに起きるんですよね。個人的な生活だとか、あるいは自分の会社の中だとか、自分の会社のお客さんだとか、あるいは仕事の現場だとか、こういうところにまず本当に確実な変化って起きてくるんです。ですから、この仕事のやり方っていうのは、ね、まあ、原則論を言うならばですね、どんな人も仕事には必ず熟練してる必要があると。仕事は熟練してることは大変重要でありまして、で、熟練してるとですね、ほんの些細な変化もすぐわかるんです。いつものパターンで、いつものように仕事をしていると、いつもと違うことって実に鮮明に見えてきます。こうやって熟練とともにですね、変化というのは実にですね、繊細かつ、まあ、ビビッドに自分の感性に響いてきます。ですから、そうやってこう、変化が見えてきたら、それをなるべく先取りして、変化の話は先取りして、こんなことなのかな、あんなことなのかな、いろんな情報を集めてみて、みんなの思いを集めてみて、で、どうするってことを考えて、パッと結論を出していくと。まあ、こうやって一気に全部ね、最後の結論に行くっていうよりも、少しずつこの問題、あの問題で対処しながら、気がついたらですね、全体を見てなんか大きな方向性に動いていったと。まあ、こんな風に変えていくのがですね、一番いいやり方なんですね。ですから、その達成文化とかですね、自己実現文化でよく言われますけども、その仕事の内容についてもですね、そのもっと先があるんじゃないの？ここでこの目標を達成すれば終わりとか、それが仕事って意味ではなくて、もっと我々でできることなんかあるんじゃないんですか？変化が激しいからこそ、もっとあれもやるべきだし、これもやるべきだと。これではいけないんじゃないの？これはちょっとやりすぎだね。今度こうしようとかね。こういうこと普段から言い合ってれば、腰が抜けることはないんです。それから人との関係もそうなんですね。やっぱりその人間性重視だとか提携っていうのはすごく重要な部分で、そのなんだかんだ言ってやっぱ結局最後はですね、人は一撃っていうぐらいなもんでありまして、人がついてこないと何も始まらないんですね。最後、この人と人との絆の綱がこう、なんて言いますか、伸び縮みできるかどうかがポイントなんですよ。こう、古くなった輪ゴムみたいにですね、ちょっと引っ張ったら切れちゃったと。どうにもならないわけですし、あとその鋼みたいにですね、全然動かないと。硬い絆とか言ってんだけど、その全然動かないとですね、そのまま用済みになっちゃうわけですよね。だからやっぱりその、ある種絆っていうのは伸縮自在でなければいけなくて、この伸縮自在の部分というのがある種人情であり、それから個人の思い、ね、時代の思いっていうのをその、まあ、柔軟に受け止めて形にしていく、そういう、まあ、心のひだみたいな部分ですよね。で、やっぱりその、みんな人間社会なんですから、この人というのはそんな方程式通りにいかないわけでありまして、 この人を相手にする以上はですね、そこをなるべく柔軟に上手にやっていく必要があるわけですね。で、やっぱりその様々な変化というのは間違いなく人間の感情にも変化をもたらします。人間関係にも変化をもたらします。例えば思った通り仕事が行かなくなれば、それは人間関係は大体悪くなりますよ。気分も悪くなりますよ。普通働いている人はですね。ですから人間関係っていうことを重視してやっていけば、そこからも変化は見えてくるし、逆にその人間関係の問題を解決する中で仕事の問題も解決するってことがほとんどですよね。人間関係だけ解決するってことはなかなか難しくて、仕事の内容や仕事のやり方を変えて初めてうまくいくってのが本格的なやっぱり、対処の仕方だと思うんですね。あとやっぱり何やるにもですね、今までの分担と違うことをやらなきゃならないってことは増えてくるじゃないですか。今までいられと言われてなかったことをやらなきゃいけないし、新しいこともチャレンジしなければならないし、それから異なる部署の人たち、異なる業界の人たちとも話し合わないと仕事ができない。まあこういう時にですね、コンピュータープログラムみたい、プログラムみたいね、ここはあんたの仕事、ここはあんたの仕事、言われた通りお互いにやれば全部うまくいくよなんてね、そういうことはなかなかうまくいかないわけですよ。よほど定型化してですね、よほどまあ歴史の中で揉まれた定型的な仕事ならともかくですね、普通の仕事はですね、よほど話し合ってやらないとうまくいかないですよね。だからワイワイガヤガヤやりながら、専門外の人も、呼びながらね、異なる分野の人たちも巻き込みながら、ワイワイガヤガヤやっていかないと、たまり場でゴソゴソやっていかないと、なんでもできないじゃないですか、一番最初っていうのは。こういうのはやっぱり、分野を超えて手をつないでいく。大きな目線と行動力が必要なんですね。定型っていうのはですね、変化を乗り越えるときにはものすごく重要なことで、誰と手を組めるかっていうところでほとんど物事の成功が決まったりする部分もあるんですね。ですからやっぱりね、業界がどんどん変わっていく中でですよ、よその業界と手を組んで人たちはうまくいったけど、それができなかった人たちは置いてくぼりになったという例はですね、枚挙にいとまがないでしょ。だからやっぱり定型っていうのはちゃんとできないとですね、腰を抜かしてしまうっていうことはよくあるんですね。まあこんな風に考えてくるとですね、腰を抜かす抜かさないのポイントっていうのは結局未来を作れるか作れないかにあって、でその未来を作るための変化というのを、形作ることができる、正しい企業文化っていうんでしょうかね。本来あるべき企業文化、組織文化をちゃんとその組織が持ってるかどうかっていうところが、すべてのやっぱり境目になります。皆さんもですね、この横型リーダーシップの組織文化論をちゃんと勉強していただけますとですね、実はこれすごく強力なんですよ。これ人の会社行ってすぐ分かりますよ、本当のこと言って。あ、この会社ダメだなとかね、この会社なんとかなりそうだとか、あ、この部署はいけそうだとか、この部署はダメそうだとかですね、これ結構みんな知らないんですよ。知らないんで、まあ私なんかも一生懸命教育やって広めてはいるんですが、なかなかまだそんな広がってないし、なんかそんなことより今日の金儲けの方が熱心なところ多いですからね。そうすると気がついたらなんかですね、もうこれは変化絶対できないねと、最後はリーダー腰を抜かすねというような感じでやってる組織って結構多いんですね。こう分かってるとですね、こう見た時で、あ、これそうだねと、残念ながらそうだねと思うところがあって、まあそれでも何とかしたいっていうのは何とかなんですよ。これはもうひどいから何とかしたいと思えば、何とかなる部分があります。特にその上の方のリーダーがね、危機感を持てば。しかしもう危機感もなく、もうこれで行くしかないんだと。で、これで何が悪いと思ってたらもう手の出しようがありませんから、これは最後やっぱりもう皆さん腰を抜かすまで待ってるしかないんですよ。なんかそれぐらいの感じですよ。だから組織文化をこう勉強してるとですね、本当に一歩その会社に入った瞬間で、あ、ここはいける、ここは無理そうだってのが、特に今みたいな時は、なんとなくこう分かってきますよ。まあそんなことでですね、この組織文化って今すごく重要だと思うんですけども、もう一つ言えることはやっぱりですね、自局との対応なんですね。リーダーシップっていうのは、確かにそういう理論があって、こういろいろ動いていくんですが、自局っていうのがやっぱどうしてもそこに入っていくんですよ。まあリーダーシップの理論であり、その行動であり、組織文化っていうのを、縦糸と例えましょうか。縦糸というのは揺るがすにすることなく、いつまでも張り通している、まあ立派な糸のことですね。縦糸が歪んだら反物になりませんので、まあ絶対いろんなことのない、その一つ筋の通ったもの、これ縦糸で、まあこれが組織文化であり、リーダーシップだとすると、横糸っていうのはあれ結構自局なんです。その時々の状況なんです。 このその時々の状況ってこれは実は結構重要でありましてですね、リーダーシップというのはとにかくタイミングがすごく大事なんです。何ができるかっていうことについてはですね、これあんまりその組織っていうのは選択肢がないんですよね。例えばお金だったらね、貸すか借りるか、それから株だったら売るか買うか、でこれをどうする右に持っていくか左に持っていくか、もちろん長い時間かかればいろんな変化が起こせますけども、普段会社でやってる仕事の範囲ってそんなに大きなもんではなくて、やっぱりその非常に限られた選択肢しか普通ないんですね。もっと作るかとか、もう作んないこれでやめとくかとかですね、まあそういうこの判断っていうのは、非常にこのまあ的確にやらなきゃいけないんだけど、なかなか難しい部分ですよね。でやっぱりそれは時局のことなんですね。この時局の動向っていうのはですね、やっぱりある程度頭入れとかないとですね、なかなかこの物事うまくいかないと思うんです。特に近年ですね、新聞が劣化したでしょ。新聞テレビが劣化しましたね。なんかそのくだらない政権におもねるようなことばっかり言ってるから、あれ多分言ってる本人たちがですね、何のことか分かんなくなっちゃったと思うんですよ。だから役所もいろんな統計出しますけども、昔のソビエトみたいにですね、もういきなりこう歪めちゃうことがあるわけですよね。世論調査だけでなくて、その経済統計みたいなのもですね、もう速報だから何でもいいじゃないかと、確保の時に正しくすればいいんだと、速報は何でもありだとさ、開き直っちゃってね、でたらめ打ってくることよくあるわけですよ。ああいうことやってんとね、統計を作ってる役人本人が本当は景気いいのか悪いのか分からなくなるわけよ。ああやってだからね、だんだん時局分かんなくなってくるわけですよ。世界情勢もそうでしょ。とにかく世界今民衆がすごく動いてますからね。それから世界のリーダーたちはつま先だって駆けずり回ってますよ。オバマだってなんだってですね、まあすごいですよ。もうとにかく、なんて言いますか、本陣に火が放たれちゃってですね、本陣に黙って座ってらんなくなっちゃって、まあ、ケツに火がついてですね、駆けずり回ってるような状況でしょう。イスラエルのネタニヤフ首相もそうですよね。ああいうのこう、実際にこう、自国の情報としてずっと見てるとですね、ああ、なんか世界の元締めもこんな状況なんだなと。世界の元締めはこんな風に慌てふためいてるってことは、当然日本もその上に乗っかってんだから、これはただごとじゃないんだな、っていうことでよく分かった方がいいですよね。それから、いろんな新商品とかですね、人々のこの感性の話ね、どこで何が売れてるとか、何がその話題だかっていうのもですね、いろんな雑誌があるし、インターネット上にも雑誌あるし、いろんな、まあ、なんかそういう好みの問題の話あるじゃないですか。ああいうのを見てると、人々の心象風景がなんか分かってきますよね。うん、ああいうの見てると、やっぱロハス層は元気ですよね。でも、ロハス層だけではなくて、やっぱこう、民族に対する誇りみたいなものも結構みんな持ってて、だからそれをそのエキセントリックな形で出すんではなくて、ごくごく自然な形でね、衣食住にこの民族的なもの、風土みたいなものを取り入れようということは、なんかすごく皆さん熱心だと思うんですよね。そういうのをこう見てると一つのなんか動向が見えてく、動向が見えてくじゃないですか。だからやっぱりそういう時局の情報っていうのもやっぱ私はすごく大事だと思いますよ、リーダーにとってですね。で、この間のそのイギリスの EU 離脱の件はですね、さすがにあれは腰抜かした人は多かったと思うんだけども、やっぱりだと思ってる人もたくさんいたと思うんですね。私もその直前にですね、その離脱派の作った、ドキュメンタリーね、1時間10分もののドキュメンタリー見てびっくりしましてですね、あら、こんな話しとるわいと。まあ、前々から離脱の議論ありましたから、まあ、直前だってどこまで来てんのかなと思って見てみたんですけども、うわぁ、これは正論言っとるわと。これは離脱派はこれ本物だわと。まあ、当時思ったのよく覚えてますよね。だからやっぱりこの時局の話はよく見てるとそんなに腰抜かす話ばかりでもないんですよね。で、その想定されることでいくらでもあるんじゃないですか。火山の爆発から地震津波まで含めてですね、いろいろあるわけで。ですから、まあよく時局というのを見ていくとですね、腰は抜かさんで済むと。まあびっくりし、当惑することはあってもですね、まあ大体そのストライクゾーンの中になんかこう一応見えてくる視野の範囲には入ってるということはできると思うんですね。だからそういう努力っていうのは今みたいな時にリーダーにとってはすごく重要だと思いますね。そうするとそういうことをするためには日々の仕事はちゃんと部下に任せて、部下に押し付けるという意味じゃないですよ。社内のリーダーシップを確立してみんなで分担していい仕事ができる環境を作んなきゃいけないし、やりすぎであったら仕事の量を減らすべきだし、仕事の量を減らして中身を向上させるべきですしね。 で、やっぱりその上の方のリーダーの一言、よく余裕を持って物事を見て行動するってことが何よりも大事でありますね。忙しくて殺されるって書くでしょう。忙殺っていうのはあれ一番良くないですね、リーダーにとってね。リーダー忙殺されてるとなんか最後腰が抜けますからね。あれはやっぱ良くないと思いますよ。まあいずれにしてもですね、この変化の時代に腰抜かしてたんじゃ仕事になりませんので、どうぞ皆さんたくましくですね、前を作るっていうことをやっていっていただければというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、腰を抜かすリーダーたちということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。